ですね、そのいろいろ環境問題ってありましたね。まあ、石油がなくなるっていうのも環境問題だったかもしれません。これは嘘でしたね。完全な嘘でした。それからリサイクルするとゴミが減るっていうのも、まあ、嘘でしたね。それで今でもみんな分別して、それが一括して焼却炉で焼かれていることを知っているのに、まあ、そのままやるという不誠実な社会になりました。家電リサイクルはそれまで税金で1台平均500円でやってたのを、家電リサイクル法というのができて、1台3000円から4000円取って、しかも500円がなくなったはずの500円の税金は減税されなかったという、まあ、それも非常にこう不誠実だったわけですね。環境の美名のもとで不誠実な社会ができたというのが私の見解なんですね。それが今回のいろいろな事件に結びついていると、まあ、日本の社会というのはそこで欧米流のですね、騙しの社会というか、そういうものに変わっていったわけですね。日本人一人一人も誠実な日本人から嘘を平気で言うような日本人になった。つまりその場を取り繕えばいいというような考えになったと思うんですね。まあ、その中での中心的なことの一つがですね、まあ、今度選挙が行われますが、まあ、選挙に直接関係のある私にもできることということですね。これはあのテレビを中心として、テレビと学校でしたね。小学校とかそういうところが中心となって、盛んに私にもできること、私にもできることはゴミを分別することだ、私にもできることは少しでも電気を消してエネルギーを節約することだ、というような、その細かい、私には細かいことしかできない、私にもできることという言葉の中に含まれているのは、私は小さい人間だから、1億2500万人のうちのたった一人だから、私にもできることは、その石油を掘るとか、石油に代わるエネルギーを作るとか、それからリサイクルのようなダメな方法ではなく、もっと有意義な方法を研究するとか、それから政治に力を入れて、日本の政治を良くして、まあ、消費税なんかなくてもやっていけるような政治にするとか、まあ、消費税が必ずしも悪いわけじゃないんですが、この30年間のようにですね、日本人一人当たりの収入は440万と変わらず、その中で消費税だけが 0% から 10% になる、まあ、こういうような社会を覆すというようなことは我々ができるんですね。我々ができるからこそ、我々は民主主義の中にいて、日本国民が主人であり、その主人が選挙で、まあ、自分たちの将来を決める、自分は、私にもできることは全てのことなんですね。民主主義というのは、私にもできることというのは、ゴミを拾ったり分別したり、それから電気をこまめに消したりすることじゃないんだということがを小学生に教えなきゃいけなかったんですよ。それが逆でですね、まあ、テレビを中心とした、また我々と真面目な顔をした良さそうな おじさんおばさんがですね、子どもたちに私にもできることっていう民主主義と違うことを教えた、それで実施させた。私は地球温暖化に関してですね、小学生が、行動でですね、僕の講演の前に手をつないで私にもできることっていうダンスを見せてくれたことがありまして、大変なショックを受けました。あ、こんなことを小学校でやってるのか、私にもできることってのは、それは国の政治を変えることじゃないか、将来ですよ、もちろん小学生ですから。それで選挙がずっと軽視されてきましたね。選挙が軽視されてきたっていうのも、これ分別リサイクルと非常に似てるんですが、選挙には行きましょうって言うんですよ。選挙には行きましょう、だから我々には選挙権があるように見える、しかし実は選挙権はもうずっと昔、小選挙区制が施行された時に我々の手から失われてたんですね。私たちが憲法で保障された選挙権っていうのは何かっていうと、それは人を選ぶことなんですよ。自分の代わりに国会で議論をしてくれる、まあ、間接民主主義というわけですけども、その人を選ぶことですね。ところが今の小選挙区制というのは、大体まあ2人しかいないんですよ、立候補者が。2人のうち、なんで自分の代わりになる代議士を選ぶことができるんでしょうかね。こんな簡単なことはもう全然考えられません。もちろん、 世界にはですね、イギリスのように二大政党制小選挙区ってありますよ。ありますけれども、そんな選挙区ばかりではないんですよ。実はオーストラリアなんかはですね、非常に大選挙区で、しかも順番を1番2番3番というふうに投票ができるようになってて、それで、国民の総意ができるとき死なないで生きるようになってるわけですね。現在の小選挙区で、競い合うような選挙区ではですね、その選挙区のほぼ半分の人の意思が無視されるようにわざわざ作られてるということなわけですね。だからこの選挙を軽視するっていうことが、選挙権を失った、我々が実質選挙権を失って、今実質選挙権を失われている状態です。皆さんは今度の選挙におそらく多くの人が行くでしょうけど、全部選挙を失われております。よくこんなこと言いますね。自民党も、やっぱりあまり投票したくないけど、批判票として野党に投票する、こんなの選挙権じゃありませんよ。選挙権というのは、自分が国会に出てほしい人を積極的に選ぶのが選挙権ですからね。そんな否定的選挙権なんていうのはですね、あるはずないわけですよ。批判票なんてですね、だから批判票なんていうのはですね、もしも新聞が批判票と書くなら、それは国民の選挙権を奪った状態だ。やはり国民一人一人が自分が代議士として国会に送り出したい人を選べるという選挙にしたり、何だったら選挙に自分の投票したい人がいなかったら、日本国籍を有している人だったら誰でも名前を書けるというぐらいまで思い切ったですね、選挙権を作る必要がある。で、今の国会はですね、議員はもう自分のお金のこと、自分の身分のことだけ考えてますんで、こういった国民の選挙権を回復させようなんていうのは、本当は国会がやるべき最も重要なものの一つですけども、利権とかそういうものを優先しているわけですね。もう一つはやっぱり国民をバカにしてるってことあるんじゃないですかね。本当に徹底的にバカにしてますね。この前の環境大臣だった小泉、さんが言ったようにですね、進次郎さんが言ったようにですね、自分は3億円の資産を持ってるにもかかわらず、だからこれは必ず使えますからね。だから彼は環境意識を持ってないことは間違いないんですよ。だって3億円は自分が使えますから。それでも国民の環境意識を上げるためにレジ袋を有料化すると言って、国民に多大の迷惑をかけ、お金を出費させたわけですね。しかも自分の方が環境意識が高いと、こう正々堂々と言うっていう、その何て言うかな、嘘ですからね。だからもちろん彼は分かってると思うんですよ。いや、実は俺は結局3億円使うわけだから、しかし俺はね、偉い人なんだから、環境なんか考えなくていいんだよと。環境を考えるっていうのは、結局貧乏人にただ押し付けてるだけだよということだったわけですね。しかしそういうことを白々しく言い、これだけテレビとか新聞とか、いわゆる良識を持った人たちの多いはずなのに、誰も指摘しないというのが、崩れてしまった日本社会なんですね。しかし私は全然諦めてないんですよ。私がこのブログを一生懸命っていうか、やってるのはですね、一つはやっぱり日本の本質っていうのはまだ全然崩れてないんですね。一人一人が誠実で真面目で、何でも世の中は正しいことが行われると信じている、これはもうものすごい大きな財産なんですね。それで2000年の間、日本は非常に幸福な、日本が戦争が多かったとか、それからこの前の侵略戦争したとかは全部嘘ですからね。日本はとにかく近隣諸国条項っていうので分かるように、歴史をほとんど全部嘘ついて、そして何でも中国とか朝鮮から文化が来たとかね、それから日本が戦ったのはアジアの諸国だとか、アジアの諸国を侵略したとか、全くの嘘ですね。日本に宣戦布告したのはアメリカ、イギリス、オランダ、中国ですから、中国は白い、アジア人と言われるように、アジアの中でも常に白人側について行動するのが中国人ですから、その意味で日本はアジア人と戦ってないんですね。アジアを占領し、植民地化して占領してた白人と戦った。しかしそれも日本の歴史学者はとか、社会を教えている先生方は全部嘘を子供に教え続けたわけですね。そういうことから積み重なって、 戦後の日本っていうのはやはりどんどんどんどん劣化していった、まあ、これは明治の時から少しずつ劣化してきましたね。っていうのはやっぱり日本人が考えるのを失ったからですね。私も最近よく思うんですが、会社にいる割合こう地位の低い人たちがですね、自分で考えずに上司の言ったことをそのままやればいいという、まあ、本当に召使いみたいな人が多くなりました。それの人に対して僕が何か言うとですね、武田さん、あの人にそんなこと言っても無理だよと来ると。いや、そんなことないんですね。私がよく言うように、シンガポールを占領した山下中将、その当時中将がですね、陸軍の軍人としては非常に硬派の軍人だと言われた人が、兵士はいいダクダクと上官の命令に従うのが兵士ではない、やはり兵士は兵士の立場で意見をちゃんと上官に言うべきであるっていうのが彼の時勢のあれですからね、行くんですからね、公式になる時の言葉ですから、やはり日本というのは基盤はしっかりしてると思うんですね。ただ意識が幻想化してしまっていると。選挙権があるとか、私にもできることをやればいいとか、そういうふうに曲がってしまったということだと思います。